で、やっとスタート地点なんだけど、
はい、
一貫の状態でどういうことになってるか、
はい、
ケイスケとアミ、この関係はまず2人ね、主人公2人だから、
はい、
どっちも和菓子屋なんだよ。
あ、へえ、
うん、家がね、
はい、
和菓子屋ヤマトと二宮っていうところの2人、
はい、
で一人娘と一人息子なんですよ、
はい、
でこれライバル関係なの、ここは。
あ、
設定がまずあるでしょ。でおじいちゃんの代にヤマトのおじいちゃんが目の前にあった自分家のね二宮によく遊びに行ってた。要は網のうちが最初にやってて、ケイスケんちが後から
やってなかったおじいちゃんが遊びに行ってて、
身を見まねで菓子作りを覚えた。
あ、
うん、それで、まあ、ここそんなに丁寧に言う人もないんだけど
、はい、
この二宮で、ホウホウっていうフクロウのおまんじゅうがあったわけ、
はい、
ね、それを真似してヘイヘイっていうミミズクの商品を入れ出したら、はい、こっちの方がウケちゃった。
あ、
うん、何でかっていうとヘイヘイの方は耳がついてるからちょっとお得な形として
ひどい話
それで、ね、最終的に3代にわたってここはずっとライバル関係で、おじいちゃんは最後にヤマトに殺されたって言って死んじゃうの。
ああのお店のヤマトに
っていうかヤマトに殺されただけ言った。それをちっちゃかったおじいちゃん子だったアミが聞いて育ってるの、はい、まず一つ、
はい、
うん、それで、この2代目はアミンチの父ちゃんっていうのは、
はい、
柔道の実力者ですごい強いの、
はい、
それでどんどんどんどんチェーン店とか増やしてるの、
はい、
でケイスケンちの親父っていうのは足立みつるによく現れがちなボンクラなの父親がそれで自分がナンパしたいから海の家で出してみたり、
はい、そういう和菓子よね、
そう和菓子の和菓子の店を海の家で出してみたり、
はい、
そういうチャランポランなの、
はい、
うん、で典型的な食いつぶしなのよ、
はい、
あ、ただケイスケのことはすごい評価してて、
はい、
自分にはもったいない息子だと思ってて、うん、っていう状態なわけ、
はい、
でアミはそういうわけでアミはヤマトを恨んでるまず、うん、で人殺したと思ってる、
はい、
ね、でケイスケは恨まれてて覚えがないから、
はいはい、
アミのことが鬱陶しいっていうかあんまり好きじゃないわけ、もっともっと、
あ、嫌われてたら、
そうそうそう、
嫌だよね、
なんでそんな嫌われるのか分かんない、
はい、
っていうふうに思ってる、
はい、
で親父がそんな感じでしょ、でそういう家だ、和菓子風っていうか足立みつる的ロミオとジュリエットみたいな形になってる、
はい、
敵対同士の家、
はい、
で、まあ、最終的にお互い好きになっていくんだけど、うん、いう構図がまず一つある、
はい、
うん、それ と、ポイントとしては最初二人ともあんま好きじゃないってことなんね。
あ、そうですよね、
うん、アミなんか嫌ってるわけだから、
はい、
うん、これが、足立みつるの他の作品とだいぶ違う点、
うん、
南なんてもう最初からたっちゃん一筋だから、
はい、
うん、分かりやすく好きっていう感じだし、他のヒロインも幼馴染だったり何だり近くに住んでたりっていうんで、接点があるんだけど、
はい、
この二人はお互いにあんまり最初から好きじゃないっていうとこから足立みつるらしいそのエピソードでちょっとずつあいつが結構いいやつなんじゃないかっていうことに気づいてくるわけ、
は
い、あいつ口に出さないけど優しいとこあるなとか、
はい、
それが言葉にしないで積み重なっていくんですわ、
はい、
でだんだんこの二人近寄っていくわけ、
はい、
でその時に自分たちの家柄は反発し合ってるっていうことにちょっと悩まそのロミオとジュリエット的に悩まされたりしていくっていう、この足立みつる作品には珍しいこの寄っていくっていう過程を書いてるところが面白いのよ、ラフっていうのは、
はい、
うん、で読者もそれを見て、あ、なんか素敵な男の子だな、素敵な女の子だなってだんだん思ってくるわけ。
読者の中でも気持ちがだんだん作られて
くる、うん、作られていく。そうすると2人の関係が少しずつ変わってって、
はい、
っていう、本当は嫌い同士だったのにちょっとよりなんていうかな、まあ気持ちが通じ合うっていうかさ、
はい、
うん、 相手の優しさに気づいたシーンとかが見えるとかっていうのが、はい、繋がってくるんだよね、
はい、
うん、その2人が、高校になってその栄泉高校で一緒の水泳部に入ることになると、
はい、
うん、で、そうなってくると、まあ、漫画だからありがちなんだけど、なんだかんだ言って2人亜美の方も寮なんだけど、
はい、
2人とも寮生なんだけど、偶然が重なって2人でいることが多くなっちゃうのよ、
はい、
周りがなんか面倒くさそうだなと思ってやめると結局2人になっちゃったりすることがいくつも起きるわけ、
はい、
まあなんていうの、最初は、1日デートの日っていうのが寮同士であって、
はい、
そのくじ引きにで選ばれるんだけど、
はい、
まあいろいろあって亜美と圭介が2人でいなくちゃいけない、はい、でその時はまた2人とも仲良くないから辞めるかとか辞めないかとかっていう話をしつつ一緒にいることになってたりするんだけど、
はい、
うん、とか、尾形の、試合を応援しに行ったり、
はい、
まあなんかこう雑用係の当番札を、めんどくさいから次の部屋に回したらたまたま亜美と一緒の日だったり、なんかそういうのが積み重なってってだんだんだんだん2人がこう近寄ってって、でああなってったらもう縁だからっていう話を周りでされてたりするんだけど、
はい、
うん、登場人物を先に紹介したいから一人言うけど、
はい、
中西弘樹っていうすごい重要人物キャラがいて、はい、これがライバル、
はい、
うん、で、この人は自由形 100m 200m の日本記録保持者なんさ、
はい、
だから日本で一番速い人、
はい、
うん、でこれが亜美と幼馴染、で亜美はお兄ちゃんって呼んでて、
はい、
で家も自由に出入りしてて、
はい、
うん、年上の恋のライバルになっているわけ。
うーん、
あで亜美はまあちっちゃい頃から仲いいし、で親父さんとも仲いいから、
はい、
で鍵を開けてお兄ちゃんの部屋掃除してあげるって小遣いもらうこともあるんだけど、
はい、
中西の方からすると他の女が入ってきて、片付けたりするとやめろよって言ったりする、
うん、確かにそうですよね、
あ、はい、いいんだよ散らかしといてっていう、わかる、そういう亜美が好きだからわざわざそれ掃除してくる口実を作っておくわけよ、わかる、
ああ、そういうことですね、
うん、だから亜美はいつも散らかしてるからお兄ちゃんダメだから
しょうがないな、
そう、私がやってお小遣いもらってるから別に50-50なんだよって思ってるんだけど、
はい、
中西の方からすると亜美が来る口実として部屋はわざと散らかしてるっていう、他になんか女友達らしき人が来て片付けてあげたいとか言ってもそれはいいよって、いらないよって、で基本的にすごい紳士なのよ、
可愛らしいですね、
うん、で圭介ももちろん競泳やってて日本で一番速い、日本で一番速い人だから、
はい、
憧れてるの、
ああ結構年離れてる、
ね、入った時に大学生なんだ、でしかも中西グループの三男っていう
ボンボンというか、
そう、
御曹司
みたいな、御曹司みたいな、でちょっといい名付けなんでね、
は
あ、うん、でこの人がまあすごく鍵を握ってて、
はい、
ストーリーのでこの人に言わせると亜美はその他人の長所を探す天才だから、
はい、
偏見に惑わされないで素直に相手を見る目を持ってるんだって言うんだけど、圭介に、はい、それはお前のこと好きかもよっていうニュアンスをちょっと漂わせてるわけさ、もともとね、うん、だからそういう人殺しだとか恨みのある大和家だとか思われてるんですよ僕はって言ってても、
はい、
亜美はそういうのに実は惑わされない子なんだよっていうことを匂わせてたり、
理解のあるお兄さん
だったんですね、そうなんだよ、うん、それでそのくせ本当の自分を伝えるのは下手くそなんだよって、だから君が誤解してるかもしれないよっていうことを教えてあげたりして、
はい、
基本なんていうかな、子供の中に一人だけ大人がバーンと入ってる状態、
いい男ですね、
いい男でしょ、
はい、
ああがっていう話なんだね、別に悪い人になるとかじゃないよ、
はい、
うん、でじゃあ尾形の話、
はい、
尾形の話ね、
はい、本命です、
ね、うん、ちょっと肩を回し、今日は肩の調子がいいかもしれないそう、尾形と亜美、
はい、
はさ、
はい、
というわけで亜美は知ってるわけよ、尾形が好きだ、自分のこと好きだっていうの、
え、そうなんですか、
そうそう、何度も告白してる、
あ、そうなんですね、
うん、それで一回もうんって言わなかった、
うん、 かわいそうに。
で他の子が亜美を誘うと、はい、尾形が入院させてたんだけどそう、中学時代は野球部のスターだった尾形が何度デートに誘ってもうんって言われなくて、
はい、
で亜美に45人デート申し込んだけど誰もうんって言ってもらえなかったわけ、
はい、
まあ、中西がいたからなんか語られないけど、うんうん、それで尾形が1週間入院させたやつとかもいたっていう話になってるさ、
はい、
なんだけど最初一巻で出てくるときにあのおはよう尾形くんって来るのさ、
はい、
こう腕を振りながら、
はい、
そしたら尾形がおなんだ二宮かって言うんだよ、
はい、
それに対しておう二宮だって言葉を叩いてるのよ、
はい、
最高じゃね、
めっちゃ可愛い
可愛いでしょ、
めっちゃ可愛いですね、
うん、しかも相手が自分のこと好きだって分かってるのに自分からおはよう尾形くんって来て、
あ
で尾形の方がちょっとその思春期の男の子とかおおなんだ二宮かとか言っておお二宮だって素直に答えるこの感じ
可愛らしくてムカつきますね、
でしょ、
はい、
これ好きになっちゃダメなタイプじゃん、
はい、
ねえこれ沼のタイプの女の子だと思うんだ、
嫌なタイプのある意味ある意味
そうねえ、
はい、
このでね俺はねもうこの一巻でやられるもんねうわってめっちゃ可愛いじゃんこんな子と思って、
はい、
うん、それで尾形は監督にその必死に誘われて来たって言うけど実は亜美が来たから来てるのこの高校に、もっと強い高校いくらでもあった、
そうですよね、
うん、それなのに来てるっていう、それであの例えば1年目の予選とかは4番になったんだけど、
はい、
2打席連続ホームラン最初打つのさ、
すごい、
うん、したら、3、4打席敬遠されちゃうの、
はい、
で負けちゃうんすわ、一塁ベースに立ったまんま、
はい、
自分のチームが、それで、みんなの前では、まあ、今年は顔見せみたいなもんだから、あのまあいいよとか言って、
はい、
まあ、親父に CD 買わせるんだとか言ってるんだけど、あの実はまあフロート一人で泣いてるさ、
あ
ーシーンがちょこっと出るんだけど、
はい、
それよりも亜美の方がそのスタンドで圭介と応援してるんだけど、
はい、
あの悔しくて泣いてるんさ、
う
ん、その打つために練習してきたのに
打たせてもらえない、
そう、じゃあ尾形君は何のためにあんなに頑張ってるのっていうのを見て圭介はまた何ていうのこいついいやつだなと思うんだけど、何、うん、ていうの、まあ好きな男じゃないわけじゃない、
はい、
友達なわけじゃない、
はい、
それでも何、うん、かそういう感情移入ができるっていうかさ、で大事な時に触れない、だ尾形以上にその尾形のことがこう分かってる女の子なんだよっていうのをそこでこう描写するのよ、
なるほど、
そうで尾形の方もじゃあお前甲子園に行ったら付き合ってもらえるとか言われてんのって言ったらそういうことじゃないんだと、
うん、
あでも俺が甲子園に行けたら、その亜美は、自分のこと以上に喜んでくれるはずだから、うん、人のことを本当に嬉しそうな顔して喜ぶんだよあいつはっつって、だから俺頑張るんだっていうことを言うわけ、
尾形くんもちゃんと亜美ちゃんのことを
分かってる、
返してる、
うん、でだんだん尾形はそれも尾形がかっこいいとこなんだけど、
はい、
圭介の方に惹かれてるなっていうのも分かってくるわけ、亜美ちゃんだけが好きだから、
はい、
うん、見てるから、で圭介もなんていうかなそれに足る男だっていうこともだんだん分かるわけ、
うん、
で他のやつがまだ全然なんかぼんやりしてる頃にでも二人をなんとなく近づけようとしてあげたりさせてい
い男
っていくのよ、でここがまあ尾形の良さだけです、もう全部言っちゃうけど、
はい、
2年で、いなくなるんだけど尾形は、
はい、
なんでいなくなるかっていうとお母さんが病気になっちゃう、
あ
だけど他の学校に行って甲子園を目指すつもりがない、
はい、
なんでかっていうとそれだけその野球部のやつらが好きになっちゃった、もともと好きで入った高校でもないんだけど、
はい、
他のやつらと目指すがないし一人残るって方法はないのかって圭介聞くんだけど、あいにく俺は親高校なんだよ、昔から親高校なんだよつって北海道に行っちゃうんだけど、
はい、
その最後の大会になっちゃうんだよ2年が、
はい、
その時にエースが濃厚なんさ、で尾形はずっとエース4番だったんだけど今4番しかやってないじゃん、
はい、
怪我したからなんだよ、
あそうなんですね、
そう周りには亜美とかには疲れるからやめたって言ってるんだけどピッチャーは、はい、そういうところがかっこいいんだけど、
言わないタイプ、
そういちいち言わないんだけど最後だから、 ごまかしごまかし投げようとするわけ、医者に見せながら、
はい、
あね、で2年でぶっ壊れてもう3年ないから、
はい、
あっていうんだけど、その、見ていてほしいんだっていうことを圭介に言うさ、今年の自分を亜美に見ててほしい、
うん、
だなっていう話をして、夏が来るたび思い出すようにって言って、キザなやつだなとかっていう、その安達充っぽいさ、その顔を見せないようなやり取りがあるんだけど、男同士の。そしたらその日がちょうど中西さんとのデートの日に、けだな、なんだよ亜美が、
あ、
うん、それを無理やりかっさらうんだよ、その、映画の卒業みたいに、いいから来いっつって、うん、でもダメなのっていう話があって、で尾形がっつって、だけど亜美は尾形が辞めるも知らないし、2年生の大会だと思ってるから、
はい、まだ先があるじゃない
ですか。そうだけど、もう最後だと思って、夏が来るたびに見てよと欲しいんだっていうことを圭介が思ってることを知ってるから、
はい、
無理やりそこからさらっていっちゃう。そこもね、結構かっこいい、
いい、ね、
うん、その男の友情だし、
はい、
で亜美は理由を最後理由を聞かずに、その圭介についていっちゃう。お兄ちゃんごめんって、
うん、
その時にはやっぱりもう少し圭介に信頼感があるわけ。その
そうですよね、
うん、理由もなしにこういうことする人じゃないから、
なんかあるはず
ん、うん、うん、